年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。
あれ、
なんだい、
あれ
な、何か、何か。
もう一回やるの？
え、いやー、ほら、年始一発目のラジオ聞いてなかった人もいるかもしれないじゃないですか。
あ、そっか。
そうそうそう。だからね。
なるほど。
とりあえず、今月いっぱいは新年明けましておめでとうございます。
ちょっと待って、ちょっと待って。
なにな
に？ 1 ヶ月まるまる、新年明けましてやるの？
おかしいかね。
もう明けて、だいぶ経っちゃうみたいな感じになるよ。
だいぶ経っちゃってますか？
3ヶ月ぐらいやる？
いや、まあそこまではやらないですけど。
そっか。
まあでもほら、レイヴンズナイトといえば、ジュヤの鐘が年がら年中鳴り続けるわけじゃないですか。
あ、確かにそうだね。
でしょ？
だったら春の海も何ヶ月も流しっぱなしされてもおかしくはないね。
だいたいこの春の海ってさ、
うん、
正月限定じゃないような気もするんですよ。
どうして？
え、だって別に、この春の海の曲自体が、うん、お正月の曲じゃないでしょ？確か。
うん。
確かにね、もういくつ寝るとお正月なんかで歌ってたら、それを年がら年中やってたらさ、
うん。
問題になるとは思うんですけど、春の海に関しては、別に春の間だったら別にいいんじゃないの、やってても。
なるほど。
そうは思わないかい？俺だけか。
いや、それは一理あるな。つまり、七草がゆを、一年中食べたり。
あ、七草がゆは一年中食べたいですね。
うん。僕、七草がゆが一番の料理なんで。
ほうほうほうほうほうほう。
七草がゆはもうね、栗と同じぐらい？
でもさ、春の海って、
うん。
実際に。
なんで海なんだろうね。
実際には、これどうなん？特に正月にはテレビ番組や。商業施設を BGM で使用されているため、まあ今日では正月の曲の一つとして知られてるらしいんですが、
曲の一つか。
まあ実際にはお琴と尺八の二重奏らしいですけどね。まあそんなこんなでですね、レイヴンズナイトも、もうすでに何でしたっけ、年明けてから半月経つらしいですよ。
おー。
明け嫁からもうすでに半月経っちゃってるらしいですよ。
そうなの？
そうなんです。
何かしないとまずい？
何かしないとまずいような気もしますが、まずくないような気もしますが。
どっちどっち？
わかんないです。まあとりあえずですね、今日はレイヴンズナイトを普通にやっていこうかなと思っております。普通の放送に戻ってきたはず。まあ今日のお題自体がですね、ジュヤの鐘が鳴りそうなお題になってますが、
うんうん。
気にしちゃダメだと思います。はい。
おお、
気にしちゃダメだと思います。気にしたらダメですよ、アリスさん。
わかりました。
はい、というわけでですね、レイヴンズナイト第375回。あ、そういえば俺75という数字が結構好きなんですよ。
なんで？
え、375とかさ。
うん。
なんか、5のさ、倍率、うん、倍数の数字が結構好きなんです。5が好きなんです。
掛け算の5段？
そう、5段が好きなんです。
なんで？
わかんないです。5段が好きなんです。
あ、九で言うと、
はい、
僕、誰が好きかな？ 3 の段かな？
3 の段。なるほど。俺、7の段がよく間違えます。どうでもいいですよね。
7難しいよね。
はい。はい、というわけでレイヴンズナイト第375回放送、今日も1日やっていきましょう。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイヴンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、キリがいいのか悪いのかよくわからないラジオ番組です。メインパーソナリティはスーパー用心棒 HR と
エウロスじゃなくて、
もうエウロスでいいよ、アリスさん、
地球にいるアリスセラフィムだ。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。 はい、今年2015年に入って2発目の、レイモンズナイトでございます。そういえば2015も5の段ですよね。
あ、そうだね。
そうなんですよ。
そういえばアリスさん、今年好き？
え？
今年好き？
今年は好きかもしれないです。
あ
ー。そういえばさ、アリスさん。
ん？
何でしたっけ？数字の話で思い出しましたけど、
はい。
その、パソコン好きな人と、まあ、パソコン好きな理系の方と、そうでない方の、その、差っていうのがございまして。
うん。
256とかさ。
うん。
512とかっていう数字を、聞いたときに。
うん。
あ、なんかキリいいなって思った人は理系だそうです。理系というかパソコン好きだそうです。
へぇー。
そう。65536とか、あ、なんかキリいいなって思った人は理系らしいですよ。で、アリスさんもしね。
うん。
もしその、なんか、卵かなんかを数えててさ。
うん。
あ、残り32個だってなった時に、まあ、32個も持ってることはないと思いますけど。
あるよ。
あ、ありますか？
うん。コストコで大量に桜卵を買い込んだ時とか。
はいはいはい。
うん。
32個とかさ。
うん。
32個になったって時に、あ、なんかキリいいなって思ったりする？
キリいいなっていうか。
はい。
あ、この卵積み上げてみたいなとか。
おう！また卵で、
なんない？
卵で例えたのが悪かったな。
だってさ、シャンパングラスをさ、ね、お正月に出して、
はい、
そしたら、まあ、一個、ちょっと足りなかったのね。それで、一個だけカクテルグラスみたいのを出したんだ。
はははは。
それで、こう、綺麗にほら、伏せて、
はい、
真ん中だけ一個ちょっと違うのを置いたらお母さんと、綺麗だねーって言って、
は
あ
は
あ、なんかあれだよね、シャンパンタワー作りたいよねって、作りたいよねって話をしてたよ。
あの、シャンパンタワーってあれですよね、一番上から注いだら全部下に注がれていくっていうあれですよね。
そうそうそう。
あれって実際、床にこぼれたりしないんですかね？
こぼれないんじゃないかな。
どうなんだろう。
霧のいいとこでちゃんと止めると思うよ。
うん。なんか二段ぐらいだったらこぼれそうですよね。
うん。
どう考えてもその、なんでしたっけ、下を支えてるところよりも隙間が多いと思いますから。
うん。
出そう出そう。あ、でもそうでもないのかな。わからんな。シャンパングラス、実際、シャンパンタワーが、グラスタワ
ー？うん。
あれ、実際に、なんだろう。こぼれるのかこぼれないのか気になりますよね。
こぼれないよ。ただし、
はい。
ちょうどいい波々は一番下の段で、あとはみんなもう水面張力だよね。
ああ、まあそれはそうですね。そりゃそうですね。
うん。
そういえばその、何でしたっけ、タワーで思い出したんですけど、
うん、
カードでなんか、タワーみたいなの作るやつあるじゃないですか。
あ、トランプのね。
トランプのやつ、あれあれ。あれってやったことあります？
うんうん。たくさんやってたよ。
あ、マジですか？
うん。
やっぱあれってやるときってさ、
うん。
例えばその、誰かが扉をバッて開けたときの風だけでぶっ倒れたりするんですか？
あ、それはする。
あ、ってい
うか、兄が歩くだけでも倒れるし。
あー。ってことはなかなかできないわけですね。
そうでもない？
そうでもないか。
一番下の土台が、
はい。
ツルツルしてるテーブルか、
はい。
絨毯の上でやるかの違い？
あー、なるほど。
あとはカードとツルツルはみんな同じだから、
うん。
うん。いかにバランスよくこうね、積んでいくかみたいな。
なるほど。まあ、バランスよく積んでれば、そうそう倒れることはないわけですね。
うん。
積んでれ？
バランスよく積んでれば。
バランスよく積んでれですね。
そう。別に倒れてなんてあげないんだからねっていう感じになって。
バランスのいいツンデレってさ、ツンとデレの比率って何対何歩ぐらいだと思います？
何の？
バランスのいいツンデレって、
うん、
ツンとデレの割合が何対何歩ぐらいだと思いますかね？
僕は、
うん、
ツンが70、デレが30ぐらい。
あ、ツン70、デレ30か、うん。まあ、もともとツンデレっていうのは言葉自体はその段階を応じて出れていくっていうのがあれなんで、もともとそうだったんです
けど。段階を応じてか。
もともとはね。
ああ。
だから
最初からそういう要素があるんじゃなくって、
元々
最初はツンが 100% 近くだけど、
はい、
チラッチラッとこう、だんだんこう、チラッチラッと来るわけでね。
なんか元々の用語としてはですね、
うん、
まあ、よくあるギャルゲーとかで、
うん、
その、ツンケンしてる人間が、そのシナリオを攻略していってこう好感度を上げていくと出れてくるっていうのをツンデレと言ってたんですよ。
うん。
でもいつの間にかそのツンケンの中にデレがある、デレ要素があるのがツンデレと言われるようにまあなってきだしたって感じですかね。
うん。
そうだからその何でしたっけ、普段はツンケンしてるのにボソッとお礼を言ったりとかですね。
うん。
ちなみに、割合はですね、ゲーム内のチャットルームの意見ですと、ツン 99%、デレ1とかですね。
それもまずい。ツンツンツンツン、デレみたいな。
まあ、7対3ぐらいがいい比率って。あと、8対2くらいかなみたいな。ツンデレの黄金比とか、いろいろあるらしいですよ。
お
ー。まあ、黄金比っていうのもいろいろありますからね。
うん。
絶対領域の黄金比なんかも、実際にその4対1対 2.5 っていうのがあったりするんですが、
うん。
それが本当に黄金比なのかどうかっていうのは、また微妙なところだったりはしますけどね。
うん。
はい。まあ、そんな話は、そういう話は一旦置いといて。今日のお題を紹介していくかな？
うん。
はい。今日のお題はですね、人間の五感の一つです。嗅覚ですね。本日のお題はそんなお題で行ってみたいと思うんですが。
うん。
匂い、
匂い、
香りです。好きな匂いや嫌いな匂いだとか。いい香りややばい悪臭とかですね。
うんうん。
まあゲームの中で嗅いでみたい匂いとかですね。
やつが臭い。
またはですね、消臭剤についてだとか、香料だとか、香水などの知識とかですね。まあ匂いに関する話題っていうのをですね、募集したいと思います。例えば匂いで思い出しました。私、一時期ですね、
うん、
あれになってたんですよ。
あれって
何でしたっけ、
鼻炎じゃない
。副鼻腔炎。
ああ、うん。蓄膿症だね。
蓄膿症ってやつですね。あれになってたんですけど、あれにかかってる時にはですね、匂いがやばかったです。まあ、あれってほら、鼻腔の中にこう、海ができるってパターンじゃないですか。
うん。
その海がですね、すごい悪臭を放すんですよ。
放つね。
はい。
喉の奥の方に、デロッとくるとね。
そう、鼻の中に、口の中、鼻や口の中にですね、くすっと卵の匂いが充満してるんですよ。もうね、食欲そがれまくって最悪でしたよ、ほんと。
そんなに？
だってあれですよ。ほら、慣れたら大丈夫とかって話じゃないですか、臭い匂いもさ。
うん。
もうそんなレベルじゃないんですよ。
わかるよ。
大変な匂いが口の中にこう充満してですね、もう食欲はなくなるわ。うん、ねえ。もうあれは。
そこまでなる？
え？何がですか？
そこまでなっちゃう？
なりますよ！おえーってなりますよ。ほ
ん
と。
いや、僕もあるけど。
はい。
そんなには、うん。
いやだって鼻の中にあれが、鼻の中に排泄物詰められてるみたいなもんですよ、ほんと。
海だからね。
まあそのね、あの間は本当大変でしたよ、本当。まあそんなね、匂いの話題ですね、募集していきたいと思います。レイブンズナイトと調べていただければ、レイブンズナイト掲示板って出てきますので、そちらの本日の話題のスレに投稿ください。まあ匂いに対する知識だとか、あとこんな匂いを嗅いでみたい等々、いろいろあると思うんですが、
うん、
今回のお題に関しましてはお一つだけ条件がございます。
何でしょう？
R18 な内容は NG でお願いいたします。
了解しました。
はい、レイブンズナイトは健全な、ラジオ番組ですので、あの嗅いでみたい匂いっていうところでですね、そのなんかピーだとかピーの匂いを嗅いでみたいとか出てきても困りますんでね。
うん、
まあでも R18 な内容は NG ですので、
うん、まあアリスのピコピコ包丁の握り手のところの柄の部分の匂いを嗅いでみたいとか、そういうレベルは OK。
R15 くらいまでならセーフ？
え、そんなの？
わかんないです。
わかんないのか。
例えばなんですけど、アリスさんの匂いを嗅いでみたいっていうのはセーフなのか、アウトなのか。
僕自体はアウトだね。
あ、アリスさんからしたらアウトですね。
うん。
でも匂いといえば、あの、ハスハスっていう擬音が一時期流行りましたよね。
え？
ハスハスって擬音。
ああ。
まあ、一時期流行ったペロペロよりはまだマシかもしれませんが。
ペロペロ？
ペロペロは、ペロペロはアウトですよ、完全に。でも、アリスさんどうします？
何？
例えばの話なんですが。
はい。
突然ですね、目の前の方とかがですね、
うん、
なんかクンクン匂いを嗅ぐ的な素振りを見せ出したらどう思います？
まず頭をはたきます。
あ、アリスさんアウト。
え？
いやでもほら、実際にさ、
うん、
その匂いを嗅ぐ動作っていうのが、
うん、
別にそのアリスさんの匂いを嗅いでるんじゃなくて、あれなんか匂うわーなー的にクンクン嗅いでることあるじゃないですか。
ああ、あるね。
まあ例えばその、何でしたっけ、エレベーターの中で突然匂ってくる草みたいな感じのね。そう、あの時の俺じゃない感をしてるみんなの顔のね。わかります？
わかりますよ。
やってしまった本人も俺じゃない顔してますからね。
うん。
まあそんなね、そういう話題とかね、もう募集しておきたいと思いますが、はい。まあハスハスは、うん、ハスハスはなんかどっちかっていうと、女性のその、方々がですね、利用することがよく多いそうです。どちらかというと。
ほう。
まあ、ペロペロは、アズニャンのせいで、男性の、方々の、男性のその、何でしたっけ、アニメ好きな方々とかの禁断症状みたいなのかもしれませんが、アニメだとかゲームだとかいろいろありますけどね。まあ、そんなこんなでですね、匂いに対する投稿お待ちしております。R18 は NG よ。ほんとね、R18 は NG ですよ。まあ、でもアリスさん。
何？
ふと思ったんですけど、そのアリスさんの包丁の柄の部分の匂いを嗅いでみたいはセーフって言ったじゃないですか。
言ったよ。
俺の中では結構アウトのような気がする。
え、そうなの？だって血の匂いとかするよ。
だいぶマニアックだと思いますよ、その。
あ、そうなの？じゃあ NG にしとく。
だってさ、それイコール、アリスさんのお手手の匂いを嗅いでみたいと言ってるのと同じことですよ。
そうかな。
もっと言うたら、アリスさんが身につき、つけている衣類の匂いを嗅いでみないと。
じゃあ未使用のピコピコ包丁の柄の匂いを嗅ぐことは許してあげるよ。
なるほどね。あ、でもその、あれですよね。その、包丁とかの木の部分。うん、まあ、包丁にしろ、何にしろ、その、木の匂い、新品の木の匂いっていい匂いしますよね。
いいよね。ヒノキとかね。
そうそうそう。新品の木の匂いっていうのはね。またはその新品じゃなくても、例えばその、キャンプ場にある、その、コテージ？ログハウスみたいなお腹の匂いとかなんかもいいですよね。
あの、うん、出来たてのとか。
はい。あ、匂いで思い出しましたが。
うん。
私、ほら、最近、あれ使ってるじゃないですか。
あれとは？
オイル回路、白金の白金回路、ジッポ回路とも言われてる、うん、オイルが揮発したやつをの、うん、で熱を持つタイプの、
うん、
火つける火使うタイプのやつを使ってるんですが、
うん、
あの何でしたっけ、オイルあるじゃないですか、
うん、
それに使用するライターオイルなんですが、まあライターのオイルだったら大体使えるんですけど、
うん、
あの何でしたっけ、100円ローソンで売ってるですね、
うん、
エアリアルってブランドのライターオイルは、うん、そうでもないんですけど、
エアリアル、
はい、いや有限会社エアリアルさんのライターオイル、これはちょっといいんですけど、
うん、
その某100 D から始まる変装ショップで売ってる、変装ショップ D 装ショップ、
あ、うんうんうん、
で売ってるですね、
うん、
よくわからん、その、これどこだ、メイドイン、チャイナ、うん、あ、メイドインコリアのです。コリアだ。メイドインコリアのライターオイルが安かったんで、ちょっと買ったんですよ。
うん。
まあ、でも同じ100円じゃないですか、その、100円ローソンのやつと。
うん。
で、黄色いパッケージのやつを買って使ってみたんですが、
うん。
使ってみた瞬間、オイル臭みたいな。
オイルだもん。
すっごいこの、なんて言ったらいいんでしょう。石油ストーブの燃えかけというか、石油ストーブのこの不完全燃焼した時の匂いがこのオイルからしましてですね。
あー。
わかります?
あの、つけたり消したりした時の。
そうそうそうそうそう。で、さっき言った100均、100円ローソンで売ってるエアリアルさんの、
うん。
オイルはそういう、その匂いがしないんですよ。
おう。
あんまり、ほとんどしないんですよ。
で、おう。
ジッポーの純正オイルですね。
ジッポー?
ジッポーです。
あ、ジッポーね。はい。
ジッポーの純正オイルのやつも、最近のやつはしないんですよ。
うん、うん。
全然、オイル臭くないんですよ、あんまり。で、それでですね、その、何でしたっけ?その、黄色いパッケージの某ダイソーさんのやつは、
うん、
その昔ながらの
ジッポー。もう言っちゃったじゃん。
昔ながらのですね、ジッポー、昔のそのジッポーオイルの香りを楽しみたいって人は、このダイソーのやつはおすすめらしいです。
うん。
いろいろ調べてみたらですね。でも、私、使ったらこれはちょっと、これはあかんなと思いまして、かといって、その、置いておくのももったいないですから、
うん。
その、あんまり匂いがしないやつと、
うん。
1対1ぐらいで割りながら使ってます。
あれって混ぜてもいいの?
いや、まあ、同じライターオイルですから大丈夫だと思います。
あ、そりゃそうだけど、なんか混ぜるっていう、こう、なんだろう、考え方が浮かばない。
あー、なるほどね。まあ、原材料を見る限り、その、何やったっけ?ダイソーのさんは、石油精製ナフサ。石油精製ナフサっていうのが、原材料らしくて。
うん。
で、同じく、100円ローソンのやつに関しては、原材料、書いてない。書いてない。原材料が書いてないです。はい。なんか違うのかな?オイルライター専用オイルって書いてますけど。だこのエアリアルってやつのは中のその成分もかなりいいらしいです。
ほう。
例えばライターオイルって言えば、あれじゃないです。ライターオイルでそのお掃除とかもできますから。
うん。
そのエアリアルのはその匂いもそんなにしませんので。
掃除にも OK?
掃除にも使えますね。
なるほど。
ダイソーのやつはちょっと掃除に使うと大変なことになりそうです。何度か余分に掃除しないといけないかもしれません。はい。だからまあそのこの白金回路には、うん、ちょっと いいとは思いますけどね。
おお。
まあでも実際どうなんでしょうね。なんか一時期自主回収のお知らせとかも出てましたから。
うん。何かあったの？
いや、なんかあの缶の継ぎ目から若干オイル漏れがあったらしいです。
ああ。
まあ今は再販されてますので。はい、というわけでですね、匂いや香りの話題お待ちしております。あ、適当で大丈夫です。はい、というわけでですね、今日も、一日よろしゅう、ナロンマスでござる。
ナロン。
セブアリスさん。
はい。
アリスさんってなんかキャラ付けする上に、話し方とか、語尾とか、その辺ってなんか特徴付けしてたりしてます？
うん、特に僕で。
まあ、一人称は僕ですよね。
うん。あとはね、ないかな。
ないか。まあ、でもなんか、アリスさんのモノマネをする人なんかが出てきたら面白いかもしれませんけどね。
え？
いや、ほら、こんだけラジオやってたら、アリスさんのことを知り尽くしてる人がいて、知り尽くしててですね。アリスさんのモノマネをしてくれる人、うん、まあ、声は、見せなくても、その喋り方とかをモノマネしてくれる人なんかが出てくるかもしれない。
うん、そんなに特徴ある喋り方してないよ。
俺もそう思います。
なんだよ。
リオエルヘッドライン。
わ
リオエルヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンライン、主に、違う。リオエルヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様に紹介していくと同時にですね、世間一般のちょっとしたニュース話題、そういったものを紹介していくコーナーとなっております。まあ、大公開時代オンラインは火曜日とかに更新が行われることが多いので、そういった更新があった時にはですね、その情報を皆様にお伝えするっていうような感じになっております。イエイイエイ
イエイ。
で、まあ、13日以降特にそういったあれがないんですが、
うん、
なんかシステム、あ、プレイステーション3か、これプレス3は関係ないんですね。じゃあ、ま、トピックスを紹介していきたいところなんですが、まずここでですね、ちょっとあれがございまして、情報がございまして。
何の情報？
ですね、うん、うちの、アニマル大戦団の紹介員でもございます、某 A さんですね、アントニオ・ピントさんがですね、なんとなんと、
棒の意味が全然ないのはなぜ？
気にしちゃダメです。
おう。
1月10日に開催された発見アカデミー大会で、なんとランクインしました。イエーイ、おめでとう！
おめでとうございます！
なんと3位です。すげえ。
すごいね！
すげえ。マジかね。
すごいね。
ね。マジパないっすよね。
冒険アカデミーってさ、なんかすごい遠い世界でさ、僕にとっては。
ほうほうほうほうほう。
だって釣りと町ぐらいしかないよみたいなさ。
なカーマ。
カーマでしょ？それ冒険色をやらない限りは、
はい。
なんか仲間に入れない世界だと思うんだ。
まあ、なんか結構ですね、その冒険色をやり込んでてもですね。
うん、
その勝とうと思ったらものすごく難しいんですよ。
うん。
そのコンボとかその辺全部頭の中に入れとかないといけないですし、
うん、
まあ運の要素もある程度はあるんですが、やはりその実力の差っていうのもかなりあると思うんですよね。
うん。
で、何しか、その、優勝してる、まあ、3位に入賞してますけど、11勝してるんですよ。
ん
?11 勝してるんです。
11勝
?11 勝です。
え、どういうこと？
で、その、勝った数が多ければ多いほど、
うん、
何でしたっけ、上位に入れるんですが、
うん、
まあ、1日最大15回まで戦うことができるんですよ、
うん
うん、で15回の対戦が終わると、15回中何回勝ったかっていうんで、そのあれが変わってくるんです、
うん、
でかつですね、その途中からは、
うん、
ある一定回数以上勝ってる人同士でしか対戦できなくなるんです。ですので、その例えば弱い人を相手に15勝したいとかそういうことはできないようなシステムになってるんですよね。
あー、バランスかな。
そうですね。で、だから5勝以上勝った人は5勝以上勝った人同士で、さらに10勝以上勝ってるプレイヤーは10勝以上してる人同士でしか対戦できなくなるんですよ、
うん、
だから10勝以上してる人に少なくとも1回は勝ってるんですよ、
うんうんうん、
でもそうなってくるとあれですよね、その11勝っていうのがいかに難しいかっていうのが、
うん、
まあ、時間制限もございますし、
うん、
当然自分が10勝以上した時点で他にも10勝以上した人が見つからなかったら対戦できないわけですから。
そうだよね、相手がいなかったらそこで止まっちゃうんだもんね。
そうなんですよ。だからなかなか八百長もできないですし、
うん、
その
うまく考えられてるね。
15戦中15勝っていうのはかなり大きいと思います。まあまあ嬉しい限りですね。うちの紹介からそういう、その何でしたっけ、トッププレイヤー、トップクラスのプレイヤーの方が生まれるっていうのもね、
うん、
あとはその誰かが大回戦の MVP 取ってくれるとか、まあ私もね、ランキングに乗ったことはございますよ。
ああ、うん、
ゲームのそのランキングあるじゃないですか。
うん。
あれに乗ったことありますよ。うん、はい。さあ何か
出てきた。確か、はい、うん、亡命した時のあれでしょ？
亡命した時のあれですね。
覚えてるもんね。
あとはそのレベル上げをがっつりやり込んでた時の名声ランキングとかにも持ってったことありますよ。
ああ、名声ランキング。
まあ、今のその大回戦のランキングはなかなかね、オスマン祭りやってる限り乗れないですね。オスマン祭りは先行無視ですから。毎回先行だけは残念なことになってます。ぶっちゃけ N 狩りとか、構築とか、ね、工作艦隊やった方が先行は稼げるという、そんな状態でございます。
おぉ。
まあね、そう、私もね、その何でしたっけ、準軍人ではなかなかなかったりしますんで、あ、そういえばあれだ、
ん？
レベル上げ、月間レベル上げをしたい、開示レベルを上げたい。
開示レベル。
開示レベルを上げたい。まあ、そんなこんなでですね、クロノスワールドのイベントは1月22日まであれが行われてます。オンラインゲームで福袋っていうのが行われてますんで、
うん、
福袋をどうやってゲットするか、どっかに書いてない？
福袋？
福袋。 プレイヤーが所属できる、国家の本拠地に登場する NPC 福袋団の団長から福袋が受け取れるそうです。
お、
福袋団長どこにいるんだろう。おった、福袋団長おりました。
どんな団長だよ。
おう兄弟、俺が福袋団の団長だ。道行く者に福袋を届けるために遥か東の海からやってきたのさ。
団長、
というわけでこいつを受け取るな。今年も一年お互い頑張っていこうぜ。シャキーン、新春福袋2015入手しました。
おう、
あげますか。
え、あげる、
開けますか。
開けてちょうだい。
開けますか。
開けてちょうだい。
開けていいですか。
いいよ。
アリスさんのタイミングで開ける、なんかいいものが出るような気がするから。
まず自分の好きな食べ物を思い浮かべてください。
自分の頭の中で思い浮かべるだけでいいですか。はい、口に出さないで大丈夫ですか。
え、うん、口に出してもいいよ。
お、自分の好きな食べ物。好きな食べ物、はい、好きな食べ物、好きな食べ物。
うん、
うどん、
うどん、いや、うどんを気持ち的には何杯食べたいかを言ってください。
まあ3玉1杯。
はい、そしたら、
おう、
3玉1杯。
3玉1杯です。
で、何？
え、いや、うどんを、3玉のうどんを1杯食べたいです。
うん、1杯？
1 杯です。1杯です。
1杯、うん、
なん、分かんない。おかわりは しないです。おかわりはしないですよ。
あ、そうか。
そういうことですよ。
じゃあ、
はい、
ね、クリックを、
おう、
3回してから、開けてください。
うん、3回してから、1回クリックしたら開いちゃうんじゃないかな。
え、だから他のとこクリックして。
あ、なるほどね。じゃあ、うん、コツ、コツ、コツ。オープン。
オープン。
竹ぼうきを入手。アリスさん。
何？
竹ぼうきが出てきました
が。当たりじゃないですか。すごーい。
竹ぼうき出てきましたが。
タコぼ。
耐久度14ありますよ、これ。レアじゃないですか、これ。
え、ちょっと何それ。
10分の14ですよ、これ。
なんだ、すごいレアじゃないか。
すごいレアなのかな、これ。
きっとね。
これはあれか、縫製あげしろっていう神からのお告げか。
縫製してる人に、売れっていうことかな。
いや、縫製あげをしろっていう神からのお告げか、これ。
いつまでも、縫を折ってるんじゃないよ、みたいな。
今の俺縫製ランクはいくつだっけ。
え、まさかあれなの、あれだけ作ってすごく上がってる。
いや、ランク6ですよ。
あ、結構上がってる。
補助法だけでランク6ですよ。または陸戦上げしろのどっちかですかね。いや、縫製ランク上げろでしょうね。補助法のみでランク6って大概のような気がしますけど。さあ、まあ他もちょっと上げないといけないスキルがいっぱいありますから、
うん、
その辺はやっとこうかな、うん、ですかね。これは完全に縫製上げをしろっていうフラグですけど、
そのフラグなの、
縫製を上げるための材料を買うスキルがないんですよ。
うん。
縫製を上げる場合って基本、何でしたっけ？あれあれ。繊維取引だったかな？
うんうん。
繊維取引を利用して、材料を買って、
うん、
で、縫製の修行をするんですが、
うん、
私繊維取引持ってないんですよね。で、なぜか織物取引を持ってるんですよ。
い それは補助法を買うためにですか。
そう、補助法の材料の麻布を買うためになぜか織物取引を。
あ、そうだ、麻布の、うん。そう、
なぜか織物取引を持っていて、で、縫製を持ってるわけです。まあね、一応スキル枠まだ空きありますから、繊維取引覚えるのもありかもしれませんけどね。はい、というわけで、福袋の中身は竹ぼうきでした。
きっとみんなすごい欲しいって言ってるよ。
マジでか。
そうだよ。
そういう倉庫ぶっこんどこう、とりあえず。そういう倉庫にぶっ込み、竹ぼうき。すでに持ってるよってことになりそうな気もしますしね、竹ぼうきとか。そういえば今のうちに大回戦の参加報酬なんかも開けときましょうか。あ、そういえば大回戦、うん、今年は今回、今年初の大回戦オスマン祭りはですね、
うん、
何でしたっけ、あれあれ、20人いけました。
なの、
大回戦20人艦隊できました。
おう、
はい、20人でね、普段は10人55の10人なんですけど、20人1艦隊が出来上がりまして、
うん、
でその何でしたっけ、まあ敵の精鋭艦隊さんとかはですね、
うん、
分断してこう倒したりするとね、やっぱり煽られるわけですよ。
うん、
分断しないと勝てねえのかお前らは、弱えなーみたいな感じのこと言われるんですよ。でもこっちなんかもうエグザクトリーその通りでございますね。そう、弱いから分断しないと勝てねえんだよみたいな。
開き直っちゃうぜ。
何と言う、もうねその通りでございますって感じでございますね。だからまあ今回もその20人艦隊での行動ができまして、うん、まあ、分断うまく決まるとすごいスッキリしますというか、スッキリするというかね、数の有利ってやっぱ素晴らしいですよね。
数、
分断しないと勝てねえとか、ね、戦いは数だよ兄ちゃんとかですね。
そうだね、やっぱり数なんだよね、
戦いは数ですね。まあそんなこんなでですね、福袋は、大変残念な結果に。
残念なの？
そうではない、残念ではないかな。
そうだよ、誰かと交換したよ、わらしべ長じゃ。
いや、私この竹ぼうきは縫製上げに使えって話だと思いますか。
おう、じゃあ背負ってくれ。
じゃあわらしべ長じゃしますか、この竹ぼ
う
きで。
おう、竹ぼうきと何か交換してくださいって。
竹ぼうきと何か交換してください。
何が欲しいの？っていうか何が出るんだろう。
わかんないです。
ウィッチに乗ってないの？
あ、そっかそっか、それ見ましょうか。どれぐらい、わらしべ長者できるのかわかりませんけど、福袋
あった。
これ2014年のデータだな。
ほんと2015オンライン福袋。
あ、あったあった、 ありましたありました。
おう、
コルト、バタデコーラ、なんかでも結局微妙ですね。
どこにある、どこにある、あれ載ってないよ。
っぽいですね、はい、
そう、福袋どこだどこだ、
オンライン福袋、トップページの
トップページの
多分利用頻度の高いページのショートカットのキャンペーンのチョイスしたのオンラインゲームで福袋、
うん、これで
はい、それをクリックするじゃないですか。
うん。
じゃあ、オンラインゲームで福袋の中身っていうのが持って
る。中身
はい。中身。
中身
中身です。
中身、あ、これか。うん、あ、ほんとだ。
でしょ？
フルト。まあまあ、マシじゃないかな。
まあ、マシなのかな。
直男とかのこの衣装が欲しいな。
うん、これなんて読むのか読めないよ、ね。
でもこれかっこいいんだよね。
あ、そうなの。
うん、これ欲しいな。僕的には欲しいな。
はいはいはいはい、
はい。なかなかいいんじゃないですか。
ね、衣装が出たりするよりはね。
うん。この中で何と交換したい？
いや、ほうきが多分ベストだと思います。
じゃあ、大当たりっていうことで。
はい。だってさ、ほうきってゲーム内で手に入るじゃないですか。
うん。
気軽にポイポイできちゃうんですよ。
ポイポイしないでください。でもね、体重4もあるんだから。
その時に、その、ゲットできるレアな衣装とかがゲットしたくなったりしたら。
うん。
ポ
イしちゃダメ。
ポイしちゃダメになっちゃうんですよ。だから私の共有倉庫の中身が大変なことになってるんです。毎回ですね。
うん。まあ紋章とか紋章とか紋章とかね。
記念品とか残しておきたい派なんでね。
うん。
記念品とか残しておきたい派なんで。ビンゴボンゴのお面とかさ、
うん、
持ってますよ今何。
あるよ。
うちわとかさ。
あるよ。
魔法使いのほうきとかさ。
あるよ。全部あるよ。あの、オランダのチューリップの種とかさ。
はい。じゃあ、これある。愛の刺繍大地とか。
ん？
愛の刺繍大地。
愛の刺繍？
愛の刺繍大地、大地。
第一？
大地。
大地？
大地です、大地。
愛の刺繍、大地？
そうそう。
なんだろう、それわかんない。
これはね、ないと思いますよ、なかなか。
っていうか、僕が参加できてないイベントの頃のかな。
多分そうだと思います。
それじゃないよ。
あの、イースターエッグの次ぐらいのイベントです、確か。
わかんないなぁ。
初代イースターエッグハントっていうイベントもございまして。
うん。
あれのインスタエッグは取れなかったんですよね、私。あとはパッチレアとしてはガルーダの像、耐久60分の101とか。これは作ろうと思ったら作れますけどね、今は。赤い花のブローチとかね。ちょっとレアなあの装備がちらほらと入っていますが、
うん、
まあ、共有倉庫をナンバー2に全部ぶっこんで、あれしてない、
うん、
全部ぶっこんで、あ、忘れてた、プライベートファームの、うわー、すっかり忘れてた。プライベートファームのですね、道具を補充するのを忘れてまして。
ああ。
やってもうたな。やっちゃいました。道具を補充するのを忘れてまして。あれが、あの、技術度が下がってます。しょんぼり男爵。
さあ、今こそ流すんだ。
とりあえず整備をしないと。そして、うわ、白い鉱石が満タンになってる。いろいろと満タンになってますので、これも白い鉱石とかも消化しないといけないですね。まあ、そんなこんなで、何でしたっけ、アリスさん。
ん？
あの、ゲーム内にその、のとさんがやってきましたよ、先生。
え？
のとさんがやってきましたよ。
うん。のとまみこ。
やると思った。
だって期待されてはやんなきゃ。
まあそうですね。あ、でもそのキャラ名取れたんですね。
え、そうなんだ。ああ、なるほどね。
はい。
キャラ名じゃないじゃないですか。声優名でしょ。
あ、じゃあ声優名取れたんですね。
ダメだよ。
いや、キャラ立ってるからいいじゃないですか。
残念。首、一ノ瀬くとみ。
私も最近はどっちかって言ったら大宝さんの方がイメージでかいです
、ね、ひらがな3つで大宝。
え、3つじゃねえよ、4つだよ。まあそのあれですね、あ、大宝で思い出しましたけど、カンコレのアニメ始まりましたね。
あ、本当、はい、面白い。
ですね、1話の感想を言うと、カンコレのプロモーションビデオですね、あれは。
うん、
いや、まあ面白いですけど、面白いしよく動くし可愛いし思ったけど、なんとなくその PV って感じがしましたね。カンコレってこんなんだぜ的な。で、まあその、まあ、すでにゲームをプレイされてる方を意識してか、結構その原作のセリフを突っ込んでる部分があったんですよね。
うん、
でもそれがちょっと不自然な箇所もあって、あー、ちょっと原作意識しすぎかなって感想でしたね。まあ、うん、面白かったです、そこそこ。ですので、ぜひぜひ、今日2話があるはずです。レイブンズナイト終わった直後に2話があると思います。
うん、
まあ、私は9日組ですので、DMM で無料配信されてますし、あと16日に第1話がニコ生、じゃニコニコ動画で配信される感じですかな。
うんうんうん。
まあ、ちなみに、アニメ版には私の、嫁は、影すら出てきてます、ね。予定すらございます。声優さんは出てますのでワンチャンあるよ、多分。
大丈夫だよ。
え、声優さん出てるのでワンチャンありますよ。ですね。まあ、何でしたっけ、アリスさんもぜひぜひ見てあげてください。ハリスさんも見てあげてください。
な、何を、
カンコレのアニメ、
うん、見たいけど、なかなか、なんか最近さ、もう録画もないもんやってないっていうか、
はあ、はあははあ、
うん、全然テレビつけてないんだよね。
なんと、まあ、あれですね、今期は、何でしたっけ、カンコレもそうですし、アルトモアゼロもそうですし、ユラララもそうですし、
ユララララ
東京グールもそうですし、まあ、見るものがこう、ちょくちょくあって、どんどん溜まっていってます。消化早くしないと、みたいな。ねえ。消化しないとね。はい、なんだったっけ、オンライン福袋とあと DOL ヘッドライン。アリスさん、なんかあとニュースなんかある、個人的なニュース、
個人的な、ニュースっていうかさ、
はい、
全然関係ないこと話していい？
はいはい。
僕さ、味の素が結構好きなのね。
あ、そうですね。
本当は体に悪いけど、
はい、
好きなのね。
はあ、はあはあは
あ。それで、買って回転寿司、美味しい回転寿司行った時に、うん、ああ、ここに味の素があったらよかったのにって、よく思うんだ。うん、それで、僕、携帯しようと思って、
はい。
で、なんか、他のこう、ちっちゃい、こう、入れ物を100円ショップで売ってるような、あれなんか詰めてたんだけど、
はいはいはい。
方が愛知ポロポロこぼれたりとか、
あ
ーダメだなーと思って、で、ちっちゃい小瓶の味の素を探そう、確かそうだ、国立精神神経センターの中の売店に売ってたぞとか思って、行ったけどなかったんだ、
はい。
で、ネットで調べたら、なんか2012年の何回、何月かに、30g の味の素の小瓶の方は廃止されましたと。
はい。
で、なんかないって言われると探したくなるからネット中探したけどなかったの。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、もうダメだーと思って、あー、小瓶欲しかったなー、ちっちゃい小瓶でしょうがないから別のものでなんか代用しようかなとか考えてた時に、
はい。
携帯味の素っていうのがあったの。
何それ
6グラム入ったキーホルダーなの、かわいいの。
ほうほうほうほうほ
う。アマゾンで見つけてポチって、もうこれでいつでも寿司屋に行けるよ僕。
ほうほうほうほうほう。携帯味の素。
かわいいでしょ。
ちょっと待ちくださいね。うん、携帯
味の素。携帯味。味
パン、ちっこい味パンダ、
味パンダ
ストラップになってるわけですね。
うん、これもうこれでいつでも一緒。
おお、なるほど。
でもこれ素晴らしい。
味の素ってさ、結構、うん、なんて表現したらいいんやろ、砂糖でもないし塩でもないし味の素の味だよねこれ。
そうなんだよ。だから僕子供の時に、うん、ね、ほら、話したけど、
はい、
味の素と砂糖を水に溶かすとポカリスエットの味になるよって、姉に言われて、
やってみたら、
やったら気持ち悪かった。
まあ、それはそうだ。ちなみに味の素に関しては知ってます？味の素を作ってる会社って何か知ってます？
味の素を作ってる会社何かってどういうこと？
味の素っていう商品を、
うん、作ってる会社は味の素だよ。
おー、知ってたか、さすが。
味の素って言うじゃん。
味の素株式会社らしいですよ。
そうだよ。
すごいな。
しかも、アルファベットで書いてあるんだよ。
まあ、でも他の有名商品でしたら、ホンダシとかですね。
ホンダシ。ホンダシはホンダシっていうところが作ってるの？
え？
え？あ、味の素が作ってるのね。
そうですよ。あと、その、クルーノとかクックドゥなんかも味の素で作ってます。
でもさ、なんかそう言われると思い出すのがさ、
はい。
メーカー名って、大事だと思うんだ、
はい、
僕。
大事ですよね。
でさ、そこのメーカーごとにイメージってあるじゃない。
はい。
カネボーとかさ、なんかこう、なんだろうな、こう日用品って感じがするんだけど、カネボーのこう、漢方薬とか、
はあ、は
あ、うん、あとはなんだろう、化粧品とかさ、なんだっけ、ブリティストンのなんとかとかさ、なんかこう、イメージちょっと違うよみたいなのが時々。
そうですね、ブリティストンなんかはどっちかって言うたら、
車タイヤ
とか、そっタイヤとかそっちのイメージありますからね。
あとなんだろう、なんかすごいギャップがあって、いやーなんか嫌だなーって思ったのは、なんかあったんだよね。
なんだったかな、俺もなんかあったんだよ。
日清棒とかもそうかもしんないけど。
まあ、でもほら、香水とかさ、結構違和感なくないですか、うん、
そうだね、香水とかなら。
例えばその、何でしたっけ、有名なバッグのとかさ、そういうブランドがよく香水出してたりするじゃないですか。
うん、あー、うんうんうんうん。そういうのはね、なんかこう、おしゃれとおしゃれみたいのでいいんだけど、
はい、
なんかこう、なんかのこうメーカーが、食べ物を扱ってると、
はい、
ええー、って思う。
あー、ありますよね。
どうだっけなー、なんかすごいのあったんだけど忘れちゃったよ。
なんだろう。
ね、食品メーカー。よいしょ。食品メーカー。日本の食品メーカー。
これがちょっと、食べ物じゃない、ないんですけど。
うん。
まあ今私が使ってるあの白金の OEM のジッポーあるじゃないですか。ジッポーライターのジッポーです。
うん。
そのジッポーさんがですね、
うん、
腕時計があったんですよ、ジッポーの。
うん。
で、ジッポって言ったらもうライターのイメージしかないですから、ライターとかオイル製品とかのしかイメージないですから、
うんうんうん、
ジッポの腕時計珍しいやんってなりましたね、私は。
ああ。
なんかそんなんありますよね。
あるよね。日本食品、日本の食品メーカーにあるページ。次の200ページ。なんだろう。なんか知ってるのないかな。知ってるのはいっぱいあるんだけど、いや、違うんだよ、みたいな。これじゃなかったんだよ、みたいなのが、ないな。
なんだろうな。
こんな時には、グーグル先生に、
はい、
さわしくないメーカー名。ダメだね、なんか混入事件ばっかり出てくる。あ、そういえばさ、
はい。
秒間マンデーにね、
はい。
最近混入事件が、多発してて、
はあは
あ、いろいろ問題になったり話題になったりしておりますが、
はい、
こちらは、なんと、セミにマクドナルドが混入していましたって言って、見たらセミの頭に綺麗な M の字があって、
なるほど。
すごいマクドナルドだと思って、混入してるって思った。
なるほどね。セミにそのマクドナルドの M マークがついてるんですね。マックが購入。
すごかった。多分、秒間マンデーで検索したら見れると思う。
出てます、出てます。はい。
え、もう見たの？
見てますよ。
早いな。
ね。でも、その、マックも大変ですよね、今。今、株価がえらいことになってますよ、ほんと。
え、株価？
はい、マクドの株価がね、
下がってる？
下がってますよ。
だよね。
去年の6月には3000円ぐらいあったものが、現在2500円前後。
おう。
まあどこまで下がるか。まあでも2500円つったって。で買おうと思ったら25万いりますからね。
うん。
高い高い。はい、というわけでですね、ちょっと、23時回ったので DOL ヘッドラインはこの辺で、 DOL ヘッドラインでした。お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に途中から、聞いてる方のために自己紹介しておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。
今年はいろんなことを始めるつもりのアリセラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までお楽しみください。お題のコーナーに突入したいと思います。お題のコーナー、本日のお題はですね、匂い、香り、香り。
僕ね、匂いは本当にね、鼻良すぎてね、
はい、
困るんだよね。
まあ、好きな匂いや嫌いな匂いとかですね、いい香り、悪い香り、嗅いでみたい匂い、あとはですね、消臭剤や香水、香料などの知識、などなどですね、募集したいと思いますが、まあ、例として私3つほど書いてます。まずですね、1個、うん、洗濯するときにぶち込む用の、
うん、
衣類、香り付けする、そのレノアが出してるなんかアロマジュエルっていうのがあるんですよ。知ってます？
うん。
そのアロマジュエルなんですけど、匂いがあれなんか洗濯洗剤というか洗濯機に、洗剤と一緒にぶち込むアイテムなんですが、
うん。
固形の粒々状なんですよね。
うん。
で、あの、匂いが嫌いじゃなかったら、
うん、
それをですね、あの、まあ、使い切った芳香剤のケースなんかに突っ込んでですね、
うん、
じゃらじゃらしとけば、あの、室内の結構長時間使用可能な芳香剤として使えるんですよ。
うん。
なんか芳香ビーズとかってあるじゃないですか、芳香剤用の。
うん。あれって長時間、うん、ちょっとあれかな、水とかにつけておくとか。
うん、水、そのまま置いといて大丈夫です。
あー。
で、あの、芳香剤のあのビーズとかってなんか、長時間置いてたらさ、水分が抜けてシワシワになってたりするじゃないですか。
うん。
そういうのもなかなかならなくてですね。で、ちょっと香りが、出てこなくなったなと思ったら、
うん、
それをこうジャラジャラちょっとしてやったらまた復活する。
うんうんうんうん。
まあまあぜひぜひあの洗濯まあ香り付け、衣類の香り付けにも便利なんで、まあ買ってみてですね。
うん、
で匂いが嫌いじゃなかったら芳香剤としても使ってみてはいかがでしょうか。
洗濯としての匂いとしてはさ、
はい、
あのよくあるけど、
はい、
ダウニーの匂いっていうのが。
ああ何それ。
あ、わかんないかな。なんかさ、
はい、
なんて言ったらいいんだろう。本当にダウニーはダウニーの匂いとしか言えないんだけど、うん、なんかいい匂いなんだよね、ダウニーの匂い。
なるほどね。で、あとはですね、あの、私が、大嫌いっていうか、まあ、食べれない牡蠣なんですけど、
うん、
あの、貝の牡蠣ですね。
うん。
あれ、匂いを嗅ぐだけで、オート缶に襲われトイレにダッシュしないといけない。
ちょっと待って、そこまでなの？
そこまでです。
すごいね。
本当。
うん、それ深刻だわ。
ガーッと吸引してしまったら、うん、あのそれまで食べたもの全部あのマーライオンしてしまいます。
No no。僕ね。
はい。
Amazon で、
はい。
ちょっと香りのあのね、メリコーって言って、
は
あ、
はは
あ。香水のあのお水じゃなくて、
はい。
クリーム状の、
うん、
こう、匂いのがあるんだけど、
はいはいはい、
これで桜を見つけて、
は
あ、僕すごい桜の花大好きで、
桜ですか？
桜の匂い。それで、
わ、
どうしよう、ね、練り粉の桜なんてこんなの初めてと思って、
はい、
そしたらそこの商品の種類が、桜、梅、ラベンダー、金木犀、
はい、
バラの5種類あったの、
は
あ
は
あ
は
あ、どうしても金木犀がまた気になって、
はい、
すごく金木犀の匂い好きなんだけど、うん、なんて言うんだろうな、うん、もう最近は香水よりもトイレとかの芳香剤の方が多いので、うん、どうも皆さんそのちゃんとした香水っていうのがもうないね、世の中にほとんどね。
あー、なるほどね。
だからこの金木犀と桜とあとラベンダーの3つを買ってみました。
はいはいはいはい、はい。
なんか幸せです、これ。
実際にその金木犀はどんな感じですか？
あ、ちゃんとちょっと甘い金木犀のような感じの、うん、あんまり濃くないんだけど、
はい、
うん、金木犀の匂いがして、
はいはいはい、
ラベンダーは、ちょっと花だけのラベンダーのエッセンシャルオイルよりも、全部の、前奏？葉っぱも全部、こう、使った、ラベンダーのエッセンシャルオイルの方の匂いがする感じ？
なるほど、ね。
で、桜は、
はい。
なんか、すごく甘くなってて、うん、桜の花って実際嗅ぐとそんなに匂わないんですよ。
そうですね。
うん。あんなに満開だけど、みんな、うわぁ、桜の匂いがすごいって言う人いないんだよ。
いないですね。
それくらい薄いんで、どんな匂いなのかなぁと思って、買ってみた。
そしたら、
桜餅。
桜餅の匂いでしたか。
そう、どっちかっていうと桜餅。
なるほどね。
まあ、わからないでもない。
そういえば匂いという、その、花の匂いといえば、
うん、
その、私、その、バラの香り石鹸を使ってるんですよ。
バラの香り石鹸？
体を洗うときに。ね、
ダマスクローズですか？
なんかわかんないですけど、そのバラの香りがする石鹸を使ってるんです。
うん。
でもその、バラの香りにしては甘いんですよ、なんかね。
うんうんうん。
まあ、バラって言われたらバラなんかもしれないですけど、
ゼラニウム？
イチゴの香りって言われたらイチゴの香りにも感じるかもしれません。いや、パッケージにはバラの香り石鹸みたいに書かれてるんです。
メーカーは？
メーカー知らないです。
バラの香り石鹸？
正式なタイトルかどうかは知りませんが、
うん、
ちょっとお待ちくださいね。箱があるんです。できますね。
バラの香りの石鹸、買おう。ローズアロマ？バラ石鹸。いろいろあるね。
お待たせしました。
はい。
石鹸、ローズ、
ローズアロマ？
違う。ナチュラルソープ、ローズの香り？デオラ？
ナチュラルソープ。
ローズの香り？ナチュラル
ソープ。ローズの香り？ローズ&ゼラニウムじゃなくて？
ローズだけですね。
スイートローズ。
まあでも、ローズの、まあ何しかこれが安いんで、いっぱい買ってるんですけど。
おう。そういえばさ、
はい、
ソープといえばマジックソープをご存知ですか？
何それ？
マジックソープで検索してください。
ほうほうほう、マジックソープ。
はい。これものすごくいいみたいです。
ドクターブローナーのマジックソープってやつですか？
うん。
ほうほう、これ何が、何なんですか？
これはなんだっけ？
何を洗うようものなんですか？
いろいろ洗えるんだけど。
あ、お肌を洗うよ。
うん、頭とか。
はいはいはいはい、はい。
ボディーソープとか、一本で OK みたいな。
なるほどね。
だけど、まあ、成分的には、体に優しい。成分で。
体に優しいならやっぱ石鹸っすよ、石鹸。
石鹸、純石鹸だ。僕は純石鹸しかってるよ。
石鹸でしょう。
そりゃね、そりゃね。
そりゃね。で、まあ、あとはですね、なんで女の子ってあんないい匂いがするんでしょう。
そう。
まあ、その話は横に置いといて、投稿されてるやつを読んでいきましょうか。
はい。
はい、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
式部でございます。実は私、足が臭いです。そう、水虫です。冬場は空気が乾燥しているので、まだマシですが、夏場は虫や、暑いし蒸れて大変なことになりますね。っていうことでございますが。そう、私ですね、水虫を経験したことがないんですよ。
おお、そうなの？
はい。
僕ね、子供の頃から経験してる。
なぜかと言いますと、
うん。
多分、靴下を一切履かないのが原因だと思います。
あ、僕は、
はい。
バレエを習ってたからです。
ああ、なるほどね。なんしか、まあ、夏場は靴下なんか絶対履きません。
おぉ。
基本サンダルです。
おぉ。
年がら年中サンダルです。
でも、
はい。
今はないね。
あー。で、家に帰ったらまず何をするか、靴下を脱ぎます。
おぉ。
まあ、外に履いて出た場合ですね。
うん。
そういうのをやってるからなのかなって勝手に思ったりしてるんですけど、
うん。
だから結局あれで靴下履いて革靴履いてってやってたら、そういうになりやすいのかなって思ったりしてるんですけどね。うん、まあ、常にその外気にさらしておく時間を多くすれば多くするほど水虫にはならないのかなって思ったりしてるんですが、いかがでしょう？
うん。そうだと思うよ。
だから年がら年中話、ですね。もう、夏場はサンダルですね。裸足にサンダルです。
だってやっぱりさ。
まあ、でも、あれですよね。なんでしたっけ？普通の、サラリーマンの方とかは、だったら、うん、やっぱ、お仕事行くのに、靴下履いて靴履かないといけないわけじゃないですか。
うん。
それが問題なのかなですね。まあ、 そう。その、私、お仕事中でも足の中が蒸れたなって思ったら、速攻靴下脱ぎますからね。で、足元に、あれあるじゃないですか。送風する、あれ。
え？
送風機、送風機。
うん。
送風機をこう、足元に置いて、こう、バーって、こう、風で、ね、足を、冷やしたりとか、そういうのしますから。なんか、何しかその、足がムレムレしてるのがすごい気に入らないんですよ。じゃあ続きまして、ひよりさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヘイチャルさん、アリスさん、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
匂いということですが、私は香水集めが趣味なので、匂いについてうるさいかも。ミニチュアボトルとか手頃で可愛いので、収集にはおすすめですよ。もちろん、良い匂いは好きで、バーバリーのウィークエンドの女性をたまにつけておきます。女性がいい匂いするのは、その辺の香水とかは、もう、力入れてるからなのかな？
香水。
なのかな？なんで女の子ってあんないい匂いがするんでしょう。
例えばね。
はい。
洋服にしろね。
はい。
洋服に香りを付けする人もいるわけなん
で、ね。あ、まあそうですね。そういえばですね。
最近があるのは、
はい。
食べるだけで、飲むだけでバラの香りが体から香ってくるとかいう。
なんだっけ、ラジオでよく宣伝してるあれですね。
それです。
あれほんまがいいなと思いますけどね。
ほんま
ほんまですか。
はいはい。
あ、そういえばゲーム内のチャットでですね、水虫を治す方法ありますよって。
あ、はい。
水虫を治す簡単な方法がございまして、
うん、
鉄串を熱してそれを患部に当てたら治ります。
ちょっと待って、
水虫は熱に弱いので、
ね、は
い、
は、畜作液がおすすめです。
畜作液。
はい。竹を、炭を作るときに出る、液体を、はい、液体が畜作って言うんですよ。まあ、木の木炭のときには木作って言うんですけど、
はいはいはい。
畜作液っていう、なんか渋みたいな感じの、
はいはいはい、はい。
液体があるんですよ。ちょっと琥珀色の。
竹作液じゃないんですか？
竹作液と言います。
竹作液じゃないんですか？
竹作ではございません。
竹作液じゃない。竹
作でもございません。
え？
あ？
竹作液じゃないんですか？
違うってば、だから竹作液がね、ものすごい殺菌力なので、
はい。
まあ、濡れる人はね、綿棒で直接患部に塗っておくか、うん。それかスプレーか足湯とかでもいいし。
で、
まあ、それだけに使わずに、例えばまな板の除菌とか、本当に薄めてこうやると、消臭スプレーみたいになったりとか、ちょっと炭臭くなるけど。
うん、まあ、ただですね、こちらの液については現在研究が進められていてですね、
うん、
まあ、消臭や殺菌、防菌、まあ、防虫効果などはあるとされてますが、
うん、
まあ、水虫やアトピーにも効いたという報告があるが、逆効果だったという報告もあるそうです。まあ、科学的に検証されていない点があり、体質にも関係するだろうと予想されるそうです。水虫やアトピーに関しましては、効くって人もいれば、うん、まあ、体質とか、うんうんうん、まあ、逆に言ったら、なんて言ったらいいんでしょう、竹アレルギーの人なんかには逆に効かないってこともあるかもしれませんし。
アレルギーはしょうがないけど、
まあ、効くらしいですけど、効かないこともあるそうですね。
うんうん。いやー、おすすめだよ。
そうですか。はい。じゃあ、続いて、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
匂いで好きなのは、好きな匂いはガソリンの匂いなんかは好きか。あと、硝煙の匂いなんかも好きですね。
あー、いいですね。
嫌いな匂いは、魚が嫌いなので、魚類特有の匂いが嫌いですね。
ギョギョギョ。
あれですね。ということは、漁船とかで釣りとか行けないですね。
行けないね。
あと、幼女はくんかくんかしたいです。 女の子、女の子ってなんであんないい匂いするんでしょうね。
めめてい、てい、てい。
続きまして、イッサーさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
タバコは R20 なので NG なのですね。あら意外なところで。あ、でもタバコの匂いを好きって人と苦手って人やっぱいらっしゃいますよね。
あ、そりゃあね。
私タバコはね、
っていうとちょっと苦しいかな。
あ、私タバコ自分は吸わないんですけど、別に匂い自体は気にならない。
あ、あのさ、
はい、
タバコの種類にもよると思うんだ。
そうですよね。
僕キャビンはダメだ。
あ、ダメでしたか。
すっごいイガイガする。
あー、なるほどなるほど。では続きまして、ベントナーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
前回は投稿に来れなかったので、皆様本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
時々ブースにもお邪魔していきますので、どうぞよろしくお願いします。いやー、先週はイーサバの海鮮にかの有名なオスマンマスリ艦隊に従軍させていただきました。一リスナーとして光栄であります。この勢いで今年も頑張っていきたいと思います。あのベントナーさんはこのベントナーさんだったんですね。
あのとかこのとかわからんぞ。
いや、どっかで見たことある名前。あの、あれ、ベントナーさんっていつもラジオ来てくれてる人かなって思ってたんですけど、
うん、
あのカッコ A がついてたんで、
うん、
あれ、 A サバの人やったっけ、 E サバの人やったっけってこう疑問符がありまして。どうですか、オスマン祭り艦隊は。先行は全く稼げなかったと思いますが、ナイダホーって言われた時はね、グッジョブの代わりにナイスダホーって言われた時はすごい嬉しい、あれがあれです。言う方も言われる方も嬉しいあれですね。さて、匂いでございますが、嫌な匂いに悩む方も多いと思うので、リアルでも商売人の僕からは嫌な匂いを消す商品をご紹介。バクテレスという商品なんですが、もともとはペット用の消臭剤、無味無臭、香りでごまかさずしっかり消臭、靴の蒸れた匂いにもしっかり対応、いわゆるファブリーズなどの消臭剤より割高なペット用品なのですが、これはおすすめです。気になる方はぜひ検索を、ということです。
名前をもう一度。
バグテレス。
バグ
テレス。テレス。
テレス。
バグテレスですね。
バグテレス。
はい、
バクテレス。
あ、バクテレスでした、失礼しました、うん、バクテレス。
ペット用除菌消臭剤。
そうですね、ペット用の除菌消臭の、
うん、バクテレスあるね。
だからあれですね、消臭水、何でしたっけ、あれですね、ファブリーズ的のなののペットバージョンですかね。
うんうんうん。
でもこれちょっと強力そうなんで、衣類とかにつけても大丈夫なのかな。
逆にペット用だから、
はい、
安全だとは思うんだけど、
はいはいはい、
ペットがほら間違えてほら舐めちゃったりとか、
あー、なるほ ど, なるほど、
あるので、バクテレスはホームセンターでアンモニアに吹きかけると匂いが全くなくな、しなくなって驚いたんで購入しました。うちもカーペットに匂いがすごい染み込んでしまいましたが、使用するとほとんど匂わなくなりました。またベッドだけじゃなく生ゴミの匂いの消臭、あー、いいな。それ以外にも除菌などいろいろ応用が効くので重宝しています。舐めても大丈夫な点もいいですしね。他の匂いでごまかしがいがないし、このそれ自体匂いがない、ないのも良いと思います。だって。僕買ってみよう。
これはちょっとガチで優秀そうですね。
うん。これすごいね。っていうか、中身何でできてんだろう。パルボウイルスの感染を防ぐことができる消臭水です。 すごいね。
ほうほうほうほう。
強力な除菌、無効害。ちょっと見ました。
カモスってところが使ってる、作ってるらしいですね。
うん、今ね、アマゾンで見てて。
あ、でもちょっと高いですね、普通の消臭剤とかに比べたら。
そしたら、
はい、
詰め替えを買って容器に詰めればいいと思うよ。
あ、そうですね、詰め替え用1000円のがございますね。
詰め替え用873円。
何ミリリットルですか？
400ミリ。
1リットルのやつが1788円でございます。
はい、ほんと？よいしょよいしょよいしょ。これはいいね。
これはちょっと優秀そうですね。
ちょっとなんか嬉しいな、それ。これでもこれちょっと何でできるのかまず見なくては。え、どこだ ?1000 円で。
あ、1000円じゃないです。ごめんなさい。高かったです。
2000だよね。
はい。1000、
じゃあやっぱり800いくらの方にしよう。
1700円。
ていうかさ、お散歩用の、
はい。
50ミリとかがある。これで試してもいいって感じだね。
そうですね。なんか何でも大丈夫って
書いてある。274円だよ。え、タモスバクテレスデオクリームお得用とか書いてあって、これクリームだから塗るのかな？
塗るようなんですかね。
これいいなぁ。
まぁ、あ、ちょっと安いやつを探さないと。
とりあえずアマゾンは安いと思うんだ。
でも成分が気になりますよね。
そうだね。僕ちょっと成分見てこよう。
バクテレスの主成分、わからない。
バクテレス成分、
一応まあ中性程度で肌荒れなどの心配もなく、飼い主の手荒れとかも心配ないそうですね。
ジ・アエンソ酸。
精製水と ICIO と pH 調整剤らしいです。
バクテレスの主成分である人体の血液細胞の中で作り出される HCIO が菌の内部に侵入して除菌。なんか
ジアエンソ酸ですね。確かに。
なんかすごいことになってる。
ジアエンソ酸っていうのは酸化剤、漂白剤、外用殺菌剤、消毒剤として使用されるそうです。で、それに、その、何だっけ、pH を調整するような調整剤と、あとお水が入ってるそうですね。
最安値を見てこよう。
ですかね。ああ、これはちょっと良さげですね、正直。
うん、これはすごい。ちょっとうちの、島くんの部屋に置いておきたい。
なんかあれですよ、その中古品を扱ってる場合にですね、
うん、もう
なんか匂いがすごいものがちょくちょくあるんですよ。
もう
だから、そういうののその除菌とか消臭を無効料、無味無臭じゃ無味無臭でいけるっていうのはすごいでかいような気がしますけどね。
うん。
バクテレス、これはメモっておきましょう。
バクテレス。
バクテレスですね。
バク。
バクテレス、メモっておきましょう。
この詰め替え買おうかな。
え、マジですか？
一応見たけど、やっぱりアマゾンさんが一番いい。
あ、
もうちょっと小さめな。
はい。
バクテレス350ミリっていうスプレーが。
はい。
ある。
なるほど。
898円より。
まぁ、あ、ちょっと送料込みで計算しないとね。
一品って書いてある。
わーお。 はい、泉さん、イッサーさんからいただきました。追伸、泉さんへと、泉へ。水虫で足の匂いが気にしているのなら、5本指ソックス、麺をお試しあれ。だそうですね。はい、では続きまして、リリーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
人間アラフォーともなれば男女に関わりなく華麗な香りがするもの。懐かしいおじさんの香りがしてきたら、あなたもお年頃。そろそろ胸の張りよりお腹周りの脂肪の方が自己主張を始めるお年頃。さてそんな華麗に、華麗な香に縁もゆかりもないアラサーな私、最近はめっきりつけなくなっていましたが、お気に入りの香水は、グッチのエンビーやってるのかな、花の16歳であの甘い香りを知って以来、アラサーになるまでの長いお付き合い、少しアロマなんかもやっていて、性欲を刺激するイランイランのアロマなんかを使った時には、もうイランイランでインランインランなわけない、香りは結構甘いものが好きでな、好きでかなり、いつまでも甘い香りを身につけているので、若い子振ってるのって言われることもある。いつまでも若さを忘れない私は未婚のアラサーだそうですね。
イランイランの香りもいいし、ゼラニウムの香りもいいし、でもやっぱりラベンダーかなー。
イランイランって、性欲刺激するんですか？
刺激というか、一応、まあ、そういうような方面的なものでも使われないこともないんだけど、普通に、いいというか、甘い花の香りですよ。
まあ、芳香剤じゃない、何でしたっけ、アロマとして使ったら別に大丈夫だったりするんかな。
いや、わかんないけど大丈夫とかどうかっていうのは、でも、まあ、いい匂いですよ、はい、
なるほど。ベントノンさんからいただきました。補足、多分アリスさんの地元ネタに突っ込みそうですが、東大和市の駅前のホームセンターに売ってるそうです。2階のペット用用品売り場、確かあれ電解水じゃなかったかな、補足でした。だそうです。なんか東大和市の駅前のホームセンターに売ってるそうですよ。どこか知らないんですけど。さっきのあれ、バクテレス。
バクテレス
売ってるそうですよ。
そんなところまで買いに行けないよ。
遠いのか。
え？
遠いんですか？そこ。
どこ？
東大和市の駅前やって。
貴重な休みをそこまで行けないな。
ああ、なるほどね。
これは中身を買って、100円ショップでスプレー缶を買うのがベストかな。
ただ、その問題はですね、スプレー缶のですね、良し悪しがあるじゃないですか。その消臭系をスプレーするのには、そのファブリーズの新型のスプレーの、じゃあ新型のシュッシュのやつはすごい優秀なんですよ。もうすごく霧になるんです。
おお。
勢いもありながらね。だからその、何でしたっけ、安いやつとかだったら霧じゃなくて水滴みたいなのが飛ぶようなのもあったりするんですよね。
なるほどね。
すごいやつだったらね、霧になりつつ一部が水滴として飛んでいくみたいな。でやっぱりあれですよね、そのスプレーというか、そのシュッシュするあれもいいやつじゃないとね。随分と変わってくるとは思いますよ。
そうか。じゃあ、アマゾンでスプレーボトルも買うと、だったらスプレーボトルのタイプを買った方が早いでみたいな。
優秀かどうかは分かんないですよ。だそういう意味では、そのファブリーズかなんかのスプレーボトルを使い切った後、それをきれいに洗って再利用するのがいいのかなって勝手に思ったりしてますけどね。
悩むなぁ。
なるほどね。ちなみにイランイラン、リリーさんは結構ムフフってくるらしいですよ。 で、100円ショップのアロマは目がショボショボするんですが、100均のは化学合成したもので天然のアロマじゃないそうですね、
う
ん、
そうですね。僕はでも結構昔アロマテラピーにハマってた時は、
はい、
すごい安いところから結構買ってた。
結構それでも天然だったんですか、合成じゃなく
て。それはもちろんですよ、合成じゃないのを買うって、
はい、
またアティスランドとかすごい高いのでちょっと買えなかったっていうか買わなかったんだけど、一番好きなのね、匂いが、まあラベンダーはもう当然好きなんだけど、
はい、
あのね、オレンジの花のネロリっていう、まあオレンジブロッサムとも言うんだけど、ネロリっていうやつが、
はい、
ものすごいいい匂いで、
はははは
で、ジャスミンとネロリと、ローズオイル、
うん、
のローズのあのアップルソートのやつはすごい、うん、あのすごく少なくて高いんですよ。
はははは
だけどそのネロリがもうたまらなくてすごく好きなんですよ僕。
ネロリですか。
ネロリ。でもネロリの匂いなんてもう嗅いじゃったら大変だよもう。
その匂いを嗅いだ時の、
うん、
その嗅いぐんと嗅いだ時の瞬間のアリスさんを、うん、表現してください。3、2、1。
あー、いい香り。
はい、そのメロリの香り伝わりましたでしょうか。ものすごい、なんかリスナーさんの中で結構難聴な方がいらっしゃるらしくて、寝ロリに聞こえたらしいです。寝てるロリだそうですね。
っていうか、僕がマスクしながら喋ってるからか。
寝てるロリだそうですね。
違うよ。
寝ロリですね。
違うよ、何それ。
いやー、何でしたっけ、ロリの子が寝てるんですよ。ただそれだけです。
普通だよ。
え、セロリ？
いや、セロリは僕苦手。
カロリー？
カロリーは、うん、ちょっと困っちゃう、肝臓に。
はい、何だったっけ？何の話をしてましたっけ？
バクテレス。
まあ、バクテレスだ。ネロリの話じゃなかったね。セロリでもなかったよね。はい。
ネロリでも、ネロリ終わった。
ネロリ。薄い
方が。ネロリはいいぞー。
いや、俺、ちょっと今、ネロリでですね、ググってみたんですけど、結構、あかんもんが出てきましたね。
あ、そう。オレンジブロッサムで。
いや、
検索しても。あのさ、よく海外で、食卓に、オレンジボールって言って、指先を洗う用の、ボールを置くんだけど、
あれ、アリスさん、正解は何でしたっけ？
え？
正解は。
何正解って？
メロリでしたっけ？ネロリでしたっけ？セロリでしたっけ？
何ぬねの、ね、ろ、り。だから、オレンジブロッサムでもいいんだけど、海外のね、食卓で指を洗う用のオレンジボールっていう中に、オレンジの花をこう入れてね、指洗うけど、それの匂いだからね、すっごいいい香りだよ。
失礼しました。ねだけが漢字のネモルになってたんで変なもんがいっぱい出てきたんですね。ね。
ねじゃない。ねじゃない。
はい、レイモンズナイトで新たな単語が生まれた瞬間でございます。
今ここに名言が生まれたってやったよ。
寝ているロリ、寝ロリですね。あれですね、なんかこれ流しとかないといけない雰囲気になりましたから。
今ここに名言が生まれた。
眠って てるロリでネロリ。
じゃあ、撃ってば。
はい、こんなもんかな、こんなもんですかね。
はい。
いや、まあ、香り、匂い、結構、お題的には難しかったかもしれないね。
そうだね。
そういえば、あれですね。レモンの匂いってどうですか？
レモン好き。
今私目の前にですね、レモンの汁ボトルがあってですね。
ポッカレモン？
ポッカレモン、うん、そうそう、それそれそれそれ。
うんうん。
もう表面のナイロン全部外してしまってるんで、見えないです。あれ見えないです。
あ、僕、レモンの形したちっちゃいやつをよく買うよ。
そうそう、それです、それです。レモンの形した。
うん、うん。
蓋が緑のやつですよね。
今僕が、はい、クエン酸ないのでリンス代わりに使ってます。
レモンの汁ボトル。
レモンの汁ボトルっていう名前じゃないじゃないか。
ポッカレモンですね。
そうだよ。
いや、だってレモンの汁ボトルじゃないですかこれ。
だってそんなこと言ったらさ、例えば CM ですっごい爽やかな女の人がさ、はい、レモンの汁ボトルとか言ったってちょっとやじゃん。
むしろありだと思いますよ。
絶対やだ。
レモンの汁ボトル、なぜ目の前にレモンの汁ボトルなんかあるのか謎ですけど、レモンの汁ボトル、
レモンの汁ボトル、あー汁。
ちなみにレモンの汁ボトル、レモンの汁は何にかけますか？
レモンの汁？
はい。
消臭ですね。
あ、消臭に使うように置いてるの？
うん、レモンは髪の毛の、うん、リンス代わりにリンスがクエン酸なんだけど、
はいはい、
ちょっとなんだっけ、酸性に戻すのに、うん、こう、ちょっと溶かして使うんですけど、ない時にはリンゴ酢とか、まあ、お酢とか、
うん、
それから、まあ、レモン汁とかの、まあ、酸のつくものとかがいいので、とりあえずレモン汁で今代用してるんだけど、
なるほど
ね、ちょっと弱いなと思うので、ちょっと濃いめにやってるんだけどね。
なるほどね。
うん。で、まあ、あとはまあ本当にレモン汁は消臭にいいので、例えば、機械の油の作業をした後とか、
はい。
うん。あとはそうだな、何があるかな。あとほら、ニンニクとかをすりおろしたりとか、した時とかに指先が匂っちゃうとちょっと嫌だなと思うと、レモン汁で洗って消費します。
なるほどね。そういえば私焼肉とかをさ、
うん、
レモン汁で食べるのがすごい好きなんですよ。
あー、僕も好きなんだよ、いろんなのレモン汁で食べるのが。鮭とかさ、
うん、鶏皿にレモン汁をたっぷり絞って、
うん、
それでその炭塩を食べるんですよね。
うん。
だからそのレモン汁に若干塩味がつくんですよ。
うん。
で、そのレモンプラス塩、炭塩の塩味がついたやつで、
うん、
普通のお肉を食べるのが好きです。
あ
ー。まあ、むしろ私は
お肉風味の塩で食べるんだね。
じゃあレモン風味の塩。塩風味。まあ、ぶっちゃけ永遠と炭塩のみ食い続けるのもありですけどね。ご飯、米、炭塩、炭塩、炭塩、米、炭塩、炭塩、炭塩、米みたいな。ちなみにアリスさん、炭塩ですか、塩炭ですか？
僕どっちも食べないよ。
あ、いや、そうじゃなくて、そっちの方言では炭塩っていうのか、塩炭っていうのか。
炭塩かな。
炭塩ですか。
多分。
ですね。以上かな。
以上かな。
はい、以上 たくさんの投稿いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングでございます。はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
例えばアリスさん、
はい、
先週さ、うん、あのラジオのバックナンバーアップするの忘れてたんだよね。確かほらさ、先週そのラジオが終わった直後にさ、
うん、
私とアリスさんで随分とそのモンスターがストライクするゲームでこうねあの盛り上がったじゃないですか。
そうだね、教えてもらってたね、いろいろね。
でそれですっかりと、アップすること忘れてましたよね。
うん、
まあ、一応、自分でやっときましたんで、ご安心を。
ありがとうございます。
いえいえ、
じゃあ、もう書き込みも終わってるんですね。
書き込みも一応終わりました。
ありがとうございます。
いえいえ。いや、まあ、元はといえば、その、何でしたっけ、バックナンバーの書き込みをするのをアリスさんにお願いしたのは、いつからでしたっけ？
わかんない。
わかんないですよね。
うん。
でももう、最初は自分でやってたんですよね。
そうだね。
で、私がやるのがめんどくさくなったんで、アリスさんが
めんどくさくなったのか。
アリスさんに無理やり押し付けたんですよね、確か。
なんだって、それは初耳だ。
なんか最初はアリスさんのお仕事が欲しいってでしたっけ、なんでしたっけ、忘れた、
忘れたよ。
何が理由でアリスさんが書き出したんでしたっけ。
そんな遠い昔のことなんて忘れたさ。
役割分担しようか的なこと言ってたんだったかな。
なんかアリスにも仕事をみたいな感じだったのかも。
なんかそんな感じだったような気がしますけどね、
うん、
まあぶっちゃけあのおかげでめんどくさい作業が一個短縮されてすごい
楽になった。めんどくさい言うな
コピペするのもめんどくさい
なんだと。
まあ助かりました、非常に助かってます。
はい、へいへいへい。
今日はそのね、終わった後アップするのを忘れないようにしておかないといけませんので、突然ですが早口言葉。
はい。
隣の客はよく柿食う客だ。
隣の客はよく柿食う客だ。
隣の柿はよく客食う柿だ。
隣の柿はよく客食う柿だ。
お客さん食う柿って怖いね。怖いね。
でもよく流行ったよね。
隣の柿はよく客食う柿だ。
うん。隣の客はよく客食う。やばいね。
やばいでしょ。
隣の柿はよく柿食う柿だっていうのは、
隣の柿はよく柿食う柿だ、言いにくいな。
うちの柿を食いよったみたいな。
とも食いですか。
そうです。
はい、まあ早口言葉ネタっていうのもね、面白いかもしれませんね。
そうだね。
まあ本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ今年は入って2回目の放送でございますが、3回目の放送はいつになるのやら。そういえばアリス、
なんだい、
某ニコ動のさ、
はい、
ポイントがさ、
はい、
この前大仏買ったじゃないですか。
え、大仏、
この前大仏買ったじゃないですか。
あ、
いや大仏は買わないですよ。
大仏を買ったのかと思って。
大仏は買わないですよ。
そんな話聞いてないって思って聞き返しちゃったじゃないか。
なんで俺大仏買わないといけないんだよ。
大仏買ったじゃないですか。
それ大仏、
僕話聞いてないよって思って。
それあれですよ、めっちゃ昔そのボキャテンでやってたつぶやきしろうがやったネタですよそれ。今月大仏買ったからなみたいな。
大仏
大仏さんが。
あ、涙出ちゃった。
ニコニコのポイントで大仏さんが
出ないです。ああ、やばかったね。
はい。それでですね。まあ、この前2000ポイントほどクリスマスにガサッと使っちゃったんですが。
うん。
今ポイント見たら1181ポイントになってたんですけど、
うん、
結構増えてるんですよ。
増えてんね。
で逆算したら、うん、俺一体いくらクレジットカードで精算してんだっていう額になってしまって、
うん、
ちょっと怖えって思いました。ただ逆に言えばですね、うん、この額が一気にドバーって増えたら、
うん、
そのカードを不正利用されてるっていうのが分かるじゃないですか。
うん、
その明細のチェックをし忘れてたとしても、
うん、
まあそれはそれで便利ですよね。
いや、この間ね、
はい、
LINE の方で、
はいはいはい、
こう
乗っ取りやりましたか。
え、
乗っ取られましたか。
いやいやいや、ツイッターの、
はい、
ツイッターでアフィリエイトをしようっていう集まり、
はあ、はあはあ、
のチャットのところで、
はい、
一人の人が、いやー、もう聞いてくださいよ、今日大変なことがあったんですよって言って、
ほうほうほう、
こう文字でちゃちゃちゃって打ち始めたから、みんな何かと思って見てたの。
はい。
そしたらクレジットカードのところから電話があって、
はい、
そしたらなんかアマゾンの方でギフト券を10万円分買いましたかって、はい、いう電話があって、
はい、
いや買ってませんって言ったら、そうですかって、ではそういう危ないっていうか詐欺っていうか、
はあはあ、
乗っ取られちゃったというか、うん、というので、そういう可能性もございますので、こちらの方でカードを止めさせていただきますって言って、
はい、
お問い合わせ番号はこちらの方にかけてくださいって言って、
はい、
なんか危なかったんだって言うから、
はあは
あ
は
あ、僕はその話を聞いて、
はい、
むしろその電話が危ないよって言って、
あー、なるほどね、
うん、本当にそれはクレジットカードの電話だったのって聞いたら、
はい、
いや、ちゃんとなんか向こうの方でいろいろ言ってたしって、別にこっちの方のなんか暗証番号とか聞いてこなかったしっていうのね。
はいはいはい、
うん、で問い合わせ番号のその教えてくれた番号をちょっと個人社で送ってって言って、
はい、
で調べたら案の定、
はい、
うん、そこにほら問い合わせして、
はい、
その時にいろいろ聞かれちゃうんだと思うんだ。
あー、なるほどね。カード番号からなんから、
う
ん。
そうそう。だからそれは、クレジットの方はイオンじゃありませんでしたかって、イオンでしたって言って。
はい。
一応その、まあ、こういうサイトに載ってるけれども、まあ、一応迷惑電話として。
はぁ、あ、はぁは
ぁ。うん。第一ね、10万円を下ろしたぐらいで、クレジットカードの会社がね、個人が10万円下ろしただけでだよ。ちょっと不審だって、調べるなんてことまずないと思うんだ。
ああ、まあそうですけどね。
50万とかだったらなんとなく気になる人はいるかもしれないけど、
はいはいはい、
10万単位だったら何か大きな買い物するんだなぐらいだと思うんです。
ああ、まあでもあれですよね、あれ、曲が止まった。
びっくりした。
曲が止まっちゃいました。
リチャルさん落ちたのかと思った。
いや、うん、でもまあクレジットカードに関しては結構そのあれですね、カード会社側も慎重なので、
うん、
ちょっと大きな買い物とかがあった場合は、
うん、
まあ確認の電話来ますよ。
うん、でもその問い合わせ番号で調べれば確実にその会社のじゃないってわかるじゃないですか。
あ、まあそうですね。
うん、
まあそのあれですね、やっぱ電話がかかってきた時にですね、その、うん、何でしたっけ、どこから電話がかかっているのかっていうのもやっぱ確認しといた方がいいかもしれませんね。カード会社でしたら絶対公開されてる番号からかかってくると思いますし、
うん、そうだね。でも最近の詐欺はだからその問い合わせ番号もフリーダイヤルだったんで、こうなんだ、なんかフリーダイヤルイコール安心感みたいなのがあるみたいで。
ああ、なるほどね。
で僕も一回まあそういう詐欺の番号を知った時に NTT の方に聞いたら、やっぱりそれはお客様の個人情報となりますのでって
怒
られちゃう、
はいはいはい、なるほど。
だから警察とかでこう協力してそういうところやれよって思うのね。
そうですけどね、 まあ、そんなこんなで、皆さんも、詐欺には気をつけてくださいね。
気をつけてくださいね。
なんかそのクレジットカードといえば、そのカード会社から電話がかかってきてですね、最近海外に行かれましたかって聞かれて、
うん。
で、その人もたまたま海外に行ってた時期があったから、
うん。
行ったって答えたから、それで終わってたけど、その月見たら、請求額がとんでもないことになってて、
で、
実際に行ってもいない国に、
うん。
行ってもいない国で大量にお買い物がされてたっていうことがあったらしいですから、
うん。
まあ、幸い帰ってきたらしいですけどね、それは。
へぇー。
はい。まあ、そんなこんなで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、いつものように水曜日にお送りできると思いますので、また聞いてください。21日です。今日の放送はこれまで。この放送をお送りしましたのは、私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR と、
この後いろいろ作業が待っているアリシラフィムでした。
また来週も聞いてください。See you next time!
おやすみなさい。